さて今朝皆さんと学んでいきたいのは第二コリントではなく第一コリント12章の御言葉です。最近の暑さでボケて第二と第一を間違えてるんじゃないかと思った方もいるかもしれませんが、そのままで合ってます。今日は第一コリントの12章、特に12節から27節から共に学んでいきたいと思います。振り返ればここ数回私たちは信仰者と罪、壊れた関係を修復することに関して8つの要素をパウロの言葉から考えてきました。これまでに学んできたもの、それぞれ覚えているでしょうか。一つ目に見たのは慰めを与えてくださる神様の存在でした。二つ目に見たのは準備されていた恵みの態度でした。そして先週三つ目に見たのは愛を伴う罪への戒めでした。もちろんまだ全てが終わったわけではないので、来週は第二コリントに戻って四つ目の要素を考えていければと思っています。では今日少し脱線して皆さんと考えたいこと、それはタイトルにもあるように一つの体として生きている教会についてです。一つの体として生きている教会って、そしてそのことを考える上でまず自分のこととしてちょっと考えてみてください。もし次のようなことを誰かから尋ねられたら、皆さんならどのように答えるでしょうか。あなたにとって教会とはどのようなものですかって。あなたにとって神の家族、兄弟姉妹との関係はどのようなものですかって。覚えてるかは分かりませんが、先週私たちが愛を伴う戒めについて考えていた中で、私は皆さんにこんなことを言いました。キリストによって罪許され贖われた私たちはもはや自分のために生きているのではありません。私たちはみんな同じキリストの体の一部であって、誰かが罪によって苦しめば同じように苦しむわけです。だからこそ私たちは同じ神の家族として、罪のもたらす影響が深刻なものであると分かっているからこそ互いの罪に正しく向き合うことが必要なんですって。でも皆さん、実際はどうなんでしょう。前回も一部だけ見ましたけれども、かつてパウロはこんな言葉を残していました。今日私たちが学ぶ第一コリントの御言葉になるわけですけれども、第一コリントの12章の26節27節のところにこうあります。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのですって。こうして御言葉は恵みによって救われた私たちがキリストの体として生かされているんだという、その素晴らしい真理を教えてくれていたわけですけれども、果たして私たち自身はそれにふさわしい考え方や歩みというものをしているのでしょうか。同じキリストの体に属する兄弟姉妹と共に苦しみ、共に喜びながら生きていくということは、果たしてそれぞれにとってどれほど欠かせないものだと考えているでしょうか。兄弟姉妹と共に生きていくということは、そんな関係というのはあってもなくても自分にとっては何ら変わりのないものだと、そう考えているでしょうか。今日私たちがしたいこと、それは改めて教会、神の家族というものがどのようなものかを聖書から正しく考え直してみることです。これまでにもう皆さん何度も何度も見てきましたけれども、今日は特に私たちが決して忘れてはならない教会の姿について3つパウロの言葉から見ていきたいと思います。そしてそのことを通して、ぜひ皆さん、キリストによって今私たちはどのようなものへとすでに変えられているのか、 共に信仰生活を送っていくその兄弟姉妹との関係がどれほど自分にとって素晴らしくて、どれほど欠かせないものなのかを今一度考えてみてください。願わくは壊れた関係を修復すること、そのことを追い求めることにおいても、私たちが兄弟姉妹との関係がどれほど大切なのかということを分かっているからこそ、覚えているからこそ、ますますそれを望むものへと成長する、そんな助けと励ましに今日の時間がなればと思います。そしてもしまだイエス・キリストを自分の救い主として受け入れておられない方、教会とは何のことなのかよくわからない方がおられるのであれば、ぜひそんな方も御言葉が教えていることを共に考えてみましょう。キリストが何を成し遂げられたのかを知り、今日自分のこととして救いを信じ受け入れることができるように、そんな機会となることを心から祈っています。では早速ですけれども御言葉を見ていきましょう。いつものようにまず御言葉を読みますので、第1コリントの12章12節からそれぞれ追ってください。パウロはこのように記してました。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなのです。そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのです。さて私たちが忘れてはならない教会の姿として、まず一つ目に挙げられるもの、それは教会とはキリストと一つとされたものだということです。教会とはキリストと一つとされたものだということです。救われた者は皆キリストの体に属する一つのものとすでにされているというわけです。でこのように12節は始まってました。12節見ていただくと、ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるようにって、ここでパウロは人の体というものを例えに用いて誰にとっても明白な事実というものを教えようとしてました。彼はまずこういうわけです。兄弟姉妹の皆さんって、私たちの体は、私たちの肉体は一つです。でもその一つは、一つの体は多くの部分から成り立っていますって。いやそれはその通りですよね。私たちの体はもちろん一人一つしかありません。そしてそんな私たちの体は頭や腕、腰や足といった外側から見えるような部分だけでなく、肺や心臓といったさまざまな内側の器官からも成り立っているわけです。 そうやってそれら一つ一つの部分が適切に結びついて働くことを通して、初めて私たちの体は一つのものとして機能するわけです。逆を言えば、皆さん、もし手や足というものを切り落としてしまえばどうなります？当然その切り落とされた部分は死んでしまうわけです。ですから私たちの体というのは全体で一つのものであって、それに属するすべての部分がしっかりと体に結びついていなければ、その部分は生きてはいけないわけです。で、これは言うまでもなく誰にとっても明らかな事実だと思います。そしてそんな明白な事実をパウロはここでより重要な真理と結びつけて12節の最後で言うわけです。12節の最後なんて書いてました？12節に書いてました。キリストもそれと同様です。キリストもそれと同様です。皆さん、ここでちょっと思い返してみてください。パウロは自分自身の手紙の中でキリストと教会との関係に関して、特にキリストが頭であり教会がその体であるんだという、その描写を繰り返し繰り返し描いていましたよね。例えばエペソのところの、エペソの1章22節から23節のところを見てみると、エペソの1の22から23のところを見れば、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところですって。またコロサイの1章の18節のところを見れば、コロサイの1章の18節にも簡潔にこう書いてました。また御子はその体である教会の頭ですって。キリストは教会の頭であって、教会はその体なんだって。要するにパウロがここでキリストもそれと同様ですとそう口にしたとき、彼が言わんとしたことは明白でした。それは私たちの体が一つであるのと同じように、キリストとその体である教会は切り離せない関係にあるんだって。もっと言えば、恵みによって救われた私たちはみんな頭であるキリストと、キリストの体と一つとされたものとして今を生かされているということです。誰でも自分の罪を認めてキリストの福音を信じ受け入れた者は、どの時代の人であろうとも、世界中どんな場所にあっても、人種や言葉、文化や年齢、性別といったもの、そういったものに関係なく、御霊によって新しくされキリストと結びついたものとして今を歩んでいるというわけです。で、そのことに関して続く13節でもこのようにはっきりと付け加えてました。13節を見ると、なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからですって。ここに一つの御霊によってバプテスマを受けとありました。御霊のバプテスマについてはいろんなことがもちろん言えますけれども、ここで簡潔に言うのであれば、私たちはみんな聖霊なる神様がうちに働いてくださったことによって救いへと導かれ、キリストの体に属するものへとされたんだということです。聖霊が働いてくださったからこそ私たちはキリストの体に属するものになりました。だって考えてみてください。生まれながらに自分の罪過と罪の中に死に、誰一人として神様を求めようともしなかった私たちは、創造主なる神様に逆らってその罪ゆえに滅びへとまっすぐに突き進んでいました。私たちが固くなな心で神様を認めようともせずに、ただ自分の肉と心の欲の望んままを行って、そのように歩んでいたからこそ、すべてのものが生まれながらに身借りを受けるべき、そんな裁かれて当然の存在だったわけです。私たちは罪の中に死んでいたからこそ、私たちが何かをすることはできませんでした。私たちには希望がなかったわけです。しかしそんな罪の中に死んでいた私たちのうちに、聖霊なる神様が恵みによって働いてくださったからこそ、神様が働いてくださったからこそ、私たちは自分がいかに 清い神様の前に愚かな存在なのか、どれほど自分たちが救いを必要とする存在なのかということを知ったわけです。そしてそのことに気づかされた私たちは、これまでの生き方を悔い改めて、主イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れ、新しい歩みを始めることができるものへと導かれたわけです。私たちには何もできませんでした。神の国に入ることなど到底できなかった、そんな私たちを新しく生まれ変わらせてくださったのは、もちろん私たちの正しい行いでは到底ありませんでした。私たちが救いへと導かれたのは、ただ神様の働きでした。ただ三位一体なる誠の神様の憐み深い働きだったわけです。テトスの3章5節から6節のところでもこのように述べられてました。テトスの3章5節から6節のところにも、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐みのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。ってこうして私たちはキリストによって聖霊なる神様の働きを通して救われ、同じ一つの体に属するものへと変えられました。だからこそ皆さん、ここにはもちろんユダヤ人やギリシャ人といった国籍や民族の違いも関係なければ、奴隷や自由人といった社会的な立場というものも関係ありませんでした。もちろん金銭的な面における違いも、学歴における違いというものも、いろいろな違いも関係ありませんでした。私たちがキリストの体に属することができるようになったのは、私が道であり真理であり命なのですと、そう言われた方をただ信じる、その信仰を通してなったわけです。確かに私たちのうちにはいろいろな違いがあります。しかし救われた者はみんな同じ一つの御霊を受け、同じ一つの主によって救われ、一つのキリストの体に属するものと召されたんだというわけです。誰であるかは関係なく、私たちがイエス・キリストを愛しているのであれば、私たちはこの方にあって一つだということです。ガラテヤの3章の26節から28節のところにもこのように記されてました。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。ってさん、私たちが一つとされたその根拠はイエス・キリストでした。同じ御霊を受けたから私たちは一つとされたわけです。だとすれば少し考えてみてください。救われた者の土台がみんな同じイエス・キリストに対する信仰なのだと、なのであれば、どうしてそこに分裂というものが生じるんでしょう。振り返ってみれば、これこそ第一コリントの、ごめんなさい、これこそコリントの教会が抱えていた問題でもありました。こんな言葉が第一コリントの一章のところに戻っていただくと、第一コリントの一章の十節のところから記されてました。第一コリントの一章の十節を見ると、さて兄弟たち、私は私たちの主イエス・キリストの御名によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。12節のところで、あなた方はめいめいに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。キリストが分割されたのですか？あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか？あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか？って、パウロはコリントの兄弟たちの間で、ある人たちが私はパウロにつきますって、ある人たちが私はアポロにつきますって、ある人たちは私はキリストにつきますって、そう言って分裂というものが生じていることに驚きを隠せませんでした。 自分たちの好みであったり自分たちの考えによって彼らは自分たちの望むリーダーに従って、その結果そこに争いや対立というものが生まれていたわけです。間違いなく彼らは自分たちはキリストにあって一つとされているということを忘れていました。だからこそパウロは言うわけです。キリストが分割されたんですかって。同じ一つの主にあって一つの体に召されたのに一体何がそれを壊すんですかって。あなたたちはイエス・キリストをただそれにのみの、それによってのみ同じ一つの体に属するものになったのに、なぜ他のものでそれを壊そうとするんですかって。これは今の私たちにとっても皆さんとても大切なことになります。私たちが忘れてはならないこと、それは教会というのは単なる人々の集まりではなく、同じ御霊によって同じキリストによって一つの体として、一つの体とされたものの集まりだということです。もっと言うならば、私たちを一つのもの、私たちを同じ神の家族として結びつけているものは十字架によって罪をあがなってくださったそのキリストだということです。もちろん兄弟姉妹との違い間にはいろいろな違いは当然あります。しかしキリストによって同じように救われたものはみんなこの方にある一致を持っているんだというわけです。だからこそ皆さん、私たちはこの後も見ますけれども、さまざまな違いは当然あります。でももし私たちがいろいろな違いで争いを生じさせるようなことがあるのであれば、自分自身にまず問いかけるべきこと、それは今相手に対して抱いているその自分の思いや考えは同じキリストの体に属するものとして一致を保っていくべきものとしてふさわしいものなのかということです。私たちを一つとしてそのキリストを心を止めるのか、それとも私たちのそういったさまざまな違いに心を止めるのか。覚えることです。たとえどんな違いがあろうとも、私たちはもうすでに同じ一つの体に属するそのものとして神様によってそのように変えられたわけです。私たちはみんなキリストと一つとされたものなんだって。そしてこれが忘れてはならない一つ目の教会の姿でした。さて続けて二つ目に忘れてはならない教会の姿ですが、それは教会とはさまざまな人がキリストと一つとされたものだということです。二つ目に言えること、それは教会というのはさまざまな人がキリストと一つとされたものだということです。今私たちは救われた者がみんなキリストにあって一つとされているんだということを見たわけですけれども、何か見るようにもちろんそこには個性やまた性格、そういった違い、いろいろな違いが全く存在しないということではありません。一つの体を構成する者たちには当然そこにさまざまな違いというものは存在しているわけです。でパウロはこんなことを14節から続けていました。14節から見ていくと、確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官から成り立っています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなのです。最初の12節13節のところで教会が一つとされたものなんだということを強調していたパウロは、今度はその一つの体において多様性があるんだということ、違いがあるんだということ、さまざまな異なって点があるんだということ、そのことをここで説明として加えていました。一つの体を構成するそれぞれの部分にはさまざまな違いというものが存在するんだというわけです。 でも皆さん、これもある意味当たり前のことだと思いません？想像したくないかもしれませんけど、一度思い浮かべてみてください。もし皆さん、もし私たちの体のすべてが目でできていたとしたらどうでしょう。見たくないものが見えるっていうだけじゃなくて、そもそもそれはもう体とは呼べなくなってしまいますよね。私たちにとって当然目というものはなくてはならない大切なものですけれども、でも目しかなければ体は体としての正しい機能というものを果たすことはできないわけです。私たちの体には必要な分だけのいろんな器官が与えられ、それらが適切に組み合わさり働き合うことで、私たちの体は体として成り立っているわけです。それぞれの器官には違いがあって、その違いが一つの体を構成するのに欠かせない重要な要素となるわけです。だとすれば皆さん、ここでパウロが例を挙げて言わんとしてたこと、その意図が分かりません？よく、たとえ足や耳が、私は手や目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありませんって。言い換えれば、それぞれに、皆さん、それぞれに重要な役割がある器官が、体の中の他の器官と比べて、どうして自分はあの器官ではないのかって、ないんだろうかって、そうやって不平不満を口にしているのであれば、それは甚だおかしなことですよって。そう思いません？そしてこの原理というのは、私たちの実際の体に当てはまるだけではなく、同じキリストの体である教会にももちろん当てはまるわけです。今一度ちょっと18節を見ていただくと、18節のところにこう非常に重要なことが書かれていました。しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。皆さん、何が言われているのか分かりました？ポイントは、神様ご自身が御心のままにキリストの体に入れられた全てのものに、それぞれ重要な役割というものを与えられているということです。皆さん、他の誰でもない神様が御心に従って体の中にそれぞれの異なる器官を備えられているんだということです。素晴らしいと思います。よく考えてみてください。神様は私たちがそれぞれ教会の中で他の部分とは異なる大切な働きを担うように、その働きをあらかじめ備えてくださっているというわけです。皆さん、私たちに霊的賜物というものが与えられているということ、それもまさにそのためです。今私たちが学んでいるちょっと文脈というものを考えてみても、パウロは4節のところに戻っていただくと、パウロは12章の4節から7節のところでこんなことを記してました。4節見ていただくと、さて賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです、って書いてましたよね。それぞれに御霊の賜物が与えられているのは何のためだって書いてました？自分の益のためだって書いてました？そう書いてませんでした。皆の益となるためでした。神様はご自身の子供たちに例外なく一人一人キリストの体において他の兄弟姉妹の益となるために賜物というものを与えられておられるというわけです。皆さん、私たちはみんな神様からそれぞれ役割というものが教会の中において与えられているというわけです。だとすれば、皆さん、少なくとも2つのことをよく考えなければいけません。何かって、1つ目は、私やあなたはそれぞれ特別な役割を教会で担っているということです。私も皆さん一人一人もそれぞれに神様から与えられた特別な役割を教会で担っているということです。御言葉は私たち一人一人が主によって賜物が与えられているんだと、そう教えてくれてました。 ある人はその賜物が一つだけかもしれませんし、ある人は複数の賜物を持っているのかもしれません。またある人の賜物っていうのは誰の目にも分かりやすいものかもしれませんし、ある人の賜物っていうのはなかなか他の人に気づかれないようなものかもしれません。たとえ自分が今どのような賜物を持っているのかが分からなかったとしても、確実に言えるのは、救われているすべてのものは主から少なくとも一つ以上の賜物を受けているということです。だからこそ私たちはみんな神様から与えられたその賜物を用いて教会の中で貢献していくことができるわけです。皆さん一人一人には皆さんにしかできないその方法でもって神様の栄光を表していくことができるわけです。だからこそ皆さん、だからこそ自分は賜物を持ってないから教会の役に立つことはできませんとか、自分はあの人のように優れてないから教会において私の役割はありませんとか、そんなことを言える人は誰一人としていないということです。私たちはみんな他の人にはできないその特別な方法で神様から与えられたその役割を教会の成長を目指して関わっていくことができます。神様はキリストの体の中においていろんな働きが必要だからこそ、ご自身の御心に沿ってそれぞれに役割を与えられたわけです。ペテロも第一ペテロの4章10節から11節でこう述べてました。第一ペテロの4章10節から11節で、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエスキリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が世を限りなくキリストにありますように。アーメン。私たちは同じ種にあって一つの体に召されました。そしてそれぞれに特別な役割が与えられているわけです。だからこそ私たちは与えられた賜物というものを働かせて、すべてのことにおいて神様が崇められるために使い合っていくということが大切になるわけです。信仰者であれば皆さん一人一人その責任を負っているということです。でも同時に2つ目に考えるべきことっていうのは、周りの兄弟姉妹も特別な役割を教会で担っているということです。周りの皆さんの周りを見渡してくださって、周りにおられるその兄弟姉妹も特別な役割を同じように教会で担っているということです。皆さん、私たち自身にそれぞれ役割が与えられているのと同じように、周りにいる兄弟姉妹にも神様から賜物が与えられ、そして自分とは異なるその彼らにしかできない方法で、できない形で教会の益のために働きをすることができるわけです。だからこそ皆さん、私たちが他の兄弟姉妹を覚えるときに、それがどのような人物であったとしても誰一人として自分には必要ないということはできません。でも皆さん、ちょっと考えてみれば必要ないって絶対言えませんよね。だってその人は自分には持ってないその賜物を持ってるわけです。持ってない人に対して、自分とは違う人に対して、いやあなたいりませんって言えます？パウロはそのことをもちろん後でちょっと詳しく見ていくわけですけど、21節のところにもこのように書いてました。12章の21節のところに、そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできませんって、体の中で考えれば、私たちの肉体で考えればそれはそうでしょうって。でもどうでしょう、もしかすれば教会において皆さんの中でこのようなことを考えることがあるかもしれません。誰かの助けがなくても自分で全てできるから、他の兄弟姉妹の助けなんて必要ありませんって、他の人に邪魔されるんだったら、争いがそこに生まれるんだったら、そんなことが起こるんだったら自分一人で大丈夫ですって、こうしてある人は信仰生活というものを自分一人のものであるかのようにそう考えたり、 もしくは昨日会う人とだけは時間を共にして、そうでない人とは時間を共にすることをあえて避けているかもしれません。でももしそのように考えているのであれば、それは御言葉が教えていることではないということです。それはキリストの体に召されたものの生き方ではないということです。同じキリストの体の器官として、同じ種によって、私たちは自分たちにだけでなく他の兄弟姉妹にもそれぞれ必要な賜物が与えられています。だからこそ皆さん誰一人として自分だけで生きていくことはできないわけです。それは皆さん私を含めた教会のリーダーも例外ではありません。皆さんリーダーも皆さんの助けが必要です。皆さんもお互いの助けが必要です。キリストの体においては互いが互いを必要とするものとしてそう召されたわけです。私たちは神の家族として互いに足りない部分を補い合うものとして、補い合うことを通してキリストの体というものを共に立て上げていくわけです。教会というのはさまざまな人がキリストと一つとされたもの、これが二つ目に忘れてはならない教会の姿でした。そして最後三つ目に、私たちが忘れてはならない教会の姿、それは教会とはキリストイエスに、ごめんなさい、キリストと一つにされたさまざまな人が互いにいたわり合うものだということです。教会というのはキリストと一つにされたさまざまな人が互いにいたわり合うものだということです。教会というのは単にキリストと一つにされただけではありません。単にさまざまな人が一つとされただけではありません。互いにいたわり合うという、そんな一つの目的のために私たちは一つとされているというわけです。でもう一度21節から24節のところを見てくださると、パウロはこのように言ってました。21節から、そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。ってもう繰り返しになりますけど、皆さん、パウロはこの部分でもキリストの体においてそれぞれの器官が欠かせないんだということを強く訴えてました。体全体が正しく働いて成長していくためには、一つ一つの部分が適切に組み合わされ働いていくということが求められてたわけです。でも時に私たちはこんな誤った考えに陥ってしまうこともあるかもしれません。いやねって、私には教会の中で大した働きなんてできません、あの人のように誰の目にも優れたことなんて私にはできないんです、だから私なんかが何もしなくたって別に何の影響もないでしょうって、そういうふうに考えたり、いやいや一生懸命しても誰の目にも止まらないのであれば、じゃあ自分も別に何もしなくていいでしょうって、だって誰の目にも止まらないからって、そのような間違った謙遜というものを抱いたり、他の人の目を気にする間違ったプライドというものを私たちは覚えるかもしれません。でもそのような思いを生じることがあるのであれば、御言葉に記されていることをよく思い出してください。私たちが考えるように神様はご覧になってはおられないからです。こう22節や24節のところに書いてましたよね。22節もう一度見ても、それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのですって。24節のところでも、劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのですって。神様が劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったんだって。 皆さんこの中でいろんなことは確かに言われます。でもはっきりと言われていたこと、それは比較的に弱いと見られるその器官がかえって体にとってはなくてはならないものなんだって。でもまさにその通りだと思いません？また私たち自身の体で考えてみても、私たちの目に普段止まらないような、時に気づきもしないような、そんな内側の部分が体にとっては非常に大きな影響をもたらすことがあります。だからこそ目立たない、一見大した働きをしないように思えるものであったとしても、私たちの体はどの部分をとってもこの部分はいりません、そんなことが言える部分は一つとしてないわけです。これと同じように、私たちの体において私たちの体のすべての部分が必要なように、教会においてもたとえ目に見える働きであろうと、目には見えないところでなされる働きであろうと、信仰者一人一人の主に対する忠実な働きというのは教会の成長にとっては欠かせないものだというわけです。キリストの体の成長には全ての器官が働いていくことが絶対に必要なんだと、そうパウロは別の箇所でも教えていました。例えばエペソの4章の16節を見ても、エペソの4章の16節のところにこう書いてました。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのですって書いてました。体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によって成長していくんだって。だから皆さん一人一人の働きというのは重要だということです。それぞれに役割が与えられていて、皆さんがその役割に対して忠実に共に仕えていくということは欠かせないものだということです。そして何よりも、たとえ他のものと比べて劣っているようにそう思えるようなものであろうとも、他の誰でもない神様は体を調和させるためにそれを必要なものとして尊んでくださるというわけです。書いてましたよね。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったんですって。全部が全部目では困るわけです。全部が全部手では困るわけです。それぞれに必要なものを、たとえ人の目には弱く見えるようなものであったとしても、でもそれも全て神様が必要なものとして体に与えたものでした。神様は教会のあらゆる部分を、強い部分も弱い部分も含めて、その全てが一つの体としてますます成長していくようにと、そう神様は働かれるわけです。互いが互いを必要としてますます密接に結びついていくように、神様は体を整えられるわけです。それが神様の働きでした。じゃあそこにどんな目的があると思います？そのことに関して25節でパウロはこう述べてました。25節を見たときに、25節のところで、それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためですって。神様がそのように働かれる目的、それはキリストの体の中に分裂がなくて固く結びついた私たちがみんな互いをいたわり合うためでした。ここで皆さん特にいたわり合うという訳されている言葉に注目してみると、これには世話をするとか相手の必要に注意を払う、そういった意味が含まれています。世話をするとか相手の必要に注意を払うって、心配するとかそういった意味が含まれています。つまりこれは私たちが互いの間に生じる必要に対して注意を払ってあげて、そしてそれを満たしてあげるということを意味として含んでいるわけです。で、これと同じ言葉が皆さんピリピの2章にも用いられています。で、このいたわり合うという考えをどういうものなのかを考える上ですごく大切になるので、ちょっとピリピの2章を開いていただくと、ピリピの2章のところの 19節22節のところにこのように書かれてました。フィリピの2章の19節22節のところにパウロは獄中の中からフィリピの兄弟たちにこう送るわけです。しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスに会って望んでいます。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。ってパウロはここでフィリピンの教会の人々に対してテモテが真実にあなた方のことを心配しているんだってそう口にしてました。この心配しているというこの言葉がコリントで用いられていたものと同じものになるわけです。でこの箇所に記されている、この箇所に描かれているテモテの姿を考えれば、皆さんこのいたわり合うという言葉が何を意味しているのかがちょっとより想像できません？テモテというのはピリピの兄弟姉妹のことを、また何よりもキリストのために働くことを何よりも心に留めている、そんな人物でした。記されていたように、皆さん21節のところに、誰も、周りの人たちは誰も皆自分自身のことを考えているだけであって、自分自身の願いであったり自分の利益というものを周りの人は求めてたわけです。キリストのことを求めるものなど一人として求めるものなどいませんでした。しかしそんな中にあって彼は自分自身を犠牲にしてキリストのために、そして何よりも愛する兄弟姉妹の必要を満たすことを最優先にして、そのことに関心を払っていたわけです。他の人たちは自分のことに関心があったけれども、でもテモテはキリストと、そして他の愛する兄弟姉妹に関心を払ってました。彼らの必要を満たすことを考えていたわけです。つまり私たちがこのいたわり合うという言葉を考えるときに、一つ言えること、それは単にこれは自分の都合の良い時だけ誰かの必要を満たしてあげるのではなくて、私たちが自分のことを横に置いといて他の人の必要を満たそうと進んで犠牲を払うということを言うわけです。テモテはそのようにしてました。自分のことを横に置いて彼はキリストのために、そして兄弟姉妹のために使いようとしてました。だとすれば、皆さん私たちはどうでしょう。果たして私たちは自分を犠牲にしてどのようにして他の兄弟姉妹に使いようとしているでしょう。他の兄弟姉妹の必要を満たそうといつも歩んでいるでしょう。互いにいたわり合うということ、そのことをどれだけ熱心に求めているでしょう。エルメさん、このいたわり合うということを私たちが皆が実践し始めたらどうなると思います？ちょっと想像してみてください。私たちが自分のことを横に置いて、そしてキリストのことを考えて、相手の他の兄弟姉妹のことを考えて、その人の必要を満たすために自分を犠牲にして働き始めたら、使い始めたら、その教会はどのようになっていくと思います？確実にその教会はますます一つのものとして結びついていくと思いません？私たちがみんな自分のことは置いといて他の兄弟姉妹のことを喜んで使い始めたら、その教会はますます一つのものとして固く結びついていくわけです。そしてそのようにして体の器官というものが深く結びついていけば結びついていくこと、その結果としてあることがその体の中に起こるようになっていくわけです。どんなものが起こるかって、こんなことが第一コリントの続きの26節のところに記されてました。12章の26節に何て書いてますか？12章の26節のところにこう書いてますよね。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのですって。 皆さん、なぜも一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しむんでしょう。なぜ一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶんでしょう。それは深く結びついているからこそ、一つのものとして生きているからこそ、その体に属するものはみんな誰かが受けたその痛みを、誰かが受けたその悲しみを、誰かが受けたその喜びを、誰かの感謝を共に味わうものとなっていくわけです。ここでパウロは、ある人が苦しめば他の部分はそれを見て見ぬふりをする、そんなことは言ってませんでした。ある人が尊ばれれば他の部分がそれを妬む、そんなことも言ってませんでした。私たちは共に苦しんで共に喜ぶんだというわけです。なんでかって、それは私たちが他の兄弟姉妹と一つのものとされているからだということです。ですから、何度も皆さん、今日パウロが繰り返し言っていることですけれども、私たちというのは信仰生活を一人でしていくということも、自分の気の合う人とだけしていくということも御言葉を教えていないということです。私たちは救われた時に同じ主を愛する神の家族に加えられました。同じように救われた者たちは共に一つのキリストの体に属する者として召されたわけです。だからこそ私たちはその体に属する一つの器官として他の兄弟姉妹と共に働いていく必要があります。誰一人として他の器官から自分を切り離して生きていくことなんて絶対にできないわけです。皆さん、私たちにはそれぞれ神様から特別な役割が与えられました。皆さんにしかできない方法で神様の栄光を表していくことができるわけです。そして私たちは、私たちがのお互いが必要です。私やあなたには他の兄弟姉妹が必要不可欠だということです。私たちがキリストに似たものへと成長していく、そのためにも、私たちが自分では気づいていないその過ちを教え合う、そのためにも、私たちが落ち込んで悲しんでいるそんな時に励まし合うためにも、私たちが罪によって正しい道から逸れている時に真理に引き戻すために戒め合うためにも、私たちはどんな場面においても互いが必要だというわけです。皆さん、私たちのうちには誰一人として全てにおいて完璧なものはいません。霊的賜物を全て持っているものもいません。皆それぞれに弱さを覚えて、皆それぞれに欠けている部分があるわけです。しかし、皆さん、しかしそんな弱さを私たちが持っていること、私たちのうちにそんな弱さがあることをご存知の神様が、私たちを一つの体として互いにいたわり合っていくようにと召してくださったわけです。だから皆さん、すごいと思いません？私たちは欠けてるわけです。欠けてる部分を補うために兄弟姉妹が与えられました。そしてその兄弟姉妹と共に神様の栄光を表すために教会において使い合っていくことができるわけです。これが神様が持っておられたその計画でした。だとすれば、皆さん、私たちはどのように教会を、どのように兄弟姉妹との関係を見ているでしょうか。最初にも聞きました。あなた自身にとって同じキリストの体に属しているものと共に苦しんで共に喜びながら生きていくということはどれほど欠かせないものだと、そう考えているでしょうか。それとも皆さん、そのような関係はあってもなくても自分には何ら変われないものだと、そう考えているでしょうか。最後にパウロはこのように27節で言ってました。27節をもう一度見てみると、あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのです、って。これがパウロが伝えたかったメッセージでした。皆さん、私たちはキリストによって御霊を通して救われた私たち、その一人一人は今キリストの体として一つとされているということです。そしてそれと同時に、その体を構成する器官として、私たちはそれぞれに主から、同じ主から大切な働きが与えられています。 誰一人として必要のない存在はいません。一人一人が教会を立て上げるのに欠かすことのできないその役割を担っているわけです。教会のうちの誰かだけが働けば教会が成長していくのではありません。私たちの皆が働き始めればそれによって教会は成長していくわけです。私たちは互いが必要なんだって。だとすれば皆さん、互いに進んでいたわり合って重荷を分かち合いながら歩んでいきましょう。私たちを、こんな私たちを罪から救い出してくださったそんな偉大なキリスト、この方にあって一つとされた私たちが一致という証しを持ってこの世に証しを立てていきましょう。成長しなければならない部分、それは私たちにたくさんあります。でも皆さん、私たちは互いに愛を持って使い合うことができます。互いに許し合って使い合っていくことができます。私たちは互いのことを祈ることができ、私たちは互いの罪を正し合うことができ、私たちは互いを励まし合っていくことができます。私たちにはお互いが必要です。そしてその関係が私たちにとって大切だからこそ、皆さん、私たちが時に関係が壊れた時に御言葉から正しく向き合ってその関係の修復を喜んで求め続けていかなければいけないということです。私たちにとって大切なんだって、それが今日皆さん私たちが学ぶことができたことでした。それぞれが成長には欠かせません。ですから神様と兄弟姉妹との関係においてますます共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。あなたに生まれながらに逆らっていたこんな愚かな私たち一人一人に対して、身怒りを受けるべきそれだけが当然のものに対して、神様、あなたは私たちにキリストを通して御霊によって救いを与えてくださいました。神様、その恵みを、そのあなたの大きな愛を心から感謝いたします。そしてそれだけでなく、私たちに救いを与えてくださっただけでなく、私たちをキリストの体として一つとして召してくださり、神の家族として共に同じ主を愛する兄弟姉妹と歩んでいくことができるというその幸いにも、神様、あなたは私たちを導いてくださいました。そのような素晴らしい特権に預かっていることを心から感謝いたします。神様、どうか私たち一人一人が互いが互いを必要なものとして、お互いに使い合って、お互いをいたわり合って、励まし合い、祈り合い、そして時に罪を犯すのであれば正し合うこと、そのことの大切さをますます学んでいくことができますように。そして神様、私たち一人一人がこの場にあって、この教会にあって、あなたを愛する者として互いに使い合って成長することを通して、神様、あなたの素晴らしさを私たちが大いに明らかにしていくことができますように、そのことを期待して、すべてを感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。